もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします、
はいはい、今日はどういったご相談ですか？
今ですね、生活面が困難なんですよね、
はい、あなたおいくつですか？
74です。
74歳、
はい、
奥様は？
今いいです、一人です。
お一人ね、
はい。
ということはお子様は？
結婚したことないんです。
あ、わかりました、
はい、
全くお一人で生活してらっしゃる？
はい、そうです、
はい
はい、
でその生活が困難っておっしゃるのは金銭面ですか？
そうですね、一番はやはり金銭面ですね、
はい、
4ヶ月ぐらいに仕事をやってて、
はい、
その後を退社したんですよ。
4ヶ月前まではお仕事をされてた？
はい、パートでやってました。
はい
はい、それで退社して今日にまでが年金なんですよ。
はい、
はい、一番の重要視したいのが家賃が大変になっちゃってるんですよね。
はい、まず、はい、あの会社に4ヶ月前までお勤めになっていて、
はい、
ちょっと申し訳ないんですが金額的に教えていただけると嬉しいんですけど、給料どれぐらいでした？
7万です。
7万、
はい。
現在は年金でいらっしゃいますよね。
はい。
年金はおいくら？
12万です。
12万。
はい。
これ月ですか？
2月に1回ですね。
2月に1回12万ね。
はい。
はい。家賃はおいくら？
5万4千円です。
はい。
それが4ヶ月に溜まっちゃってるんですよ。
要するに退社されてからお支払いができてないということ。
はい、そうです。
なるほど。はい。
あと支払いが結構あるんですよ、他にも。
はい、
光熱費はもちろん家賃、それとあと一番は生活保護ですかね。
はい、
それをもらってて、それで勤めるようになったら教えてください、会社が見つかったから働き出したから月日このぐらいですよって今言ったんですよ。
はい、
それと、あ、これだったら生活ができるんだっていうことで、そこでもう打ち止めになったんですよね。
はい、
打ち止めになって何ヶ月後にまた便高が来て、
はい、
多く支払いすぎましたので、こんだけ延期支払いっていうのは300万ですかね、
うん、
なんか向こうの計算だと多く支払ったっていうことで。
これは生活保護を受けてらした時のお金が払いすぎということですか？
そうです。
生活保護って何年間ぐらい受けてらしたの？
4年ですかね。
4年間、
はい。
おいくらでした？
7万ぐらいですかね。
月7万。
はい、それで7万一応もらいまして、それで生活をしてまして、
はい、
やりくりをしたんですよ。家賃とかそういうのも払ったりとか。
はい、今回は職をもう退社されたので、もう一回生活保護をもらいに行ったらもらえないっていう形になっちゃったっていうことですか、
ね、そうですね、はい、
はい、
一応それよりも早く仕事もしたいっていう気持ちがありますからね。
はい、
で毎日探しには行ってるんです。
はい、いい仕事が見つからない？
見つからないですね。あってもやっぱり年齢的にダメだとか、
うん、今までどういったお仕事されてたんですか？
商工業です。
うん、
一応私も探してるのは商工業が経験あるもので、そっちの方が覚えが早いかなと思って探してるんですよね。うん、で一件あったなと思って電話すると、年齢でちょっときついから無理だねとか。
なるほど。
はい、言われたりとか、早く仕事も見つけたいし、
はい、
気持ちが焦ってるということですかね。
そうですよね。
はい、うん、このままの状態だと不動産が払えないんだったら出てくれって言われる可能性もあるんじゃないかなっていう。
早く払ってくれとは言ってこない？
まだ言ってこないですね。もうそろそろ来るんじゃないかなっていうのが入りまして、それが自分は一番の不安なんですよね。
うん、家賃は別としても、そのなんだ、300万円、
生活福祉ですかね、はい、
これは何、払えっていうこと？
払ってくださいっていうことなんですよね。
うん、
働いたら何しろ教えてくださいって言われたもんだから一応教えたんですよ。給料もこのぐらいしかもらってないからっていうのは、そうしないと後から 私も困るので、こんなに給料多くもらってるのに、なんで黙って生活保護を受けてんだって言われちゃいますのでね。
そうすると今日のご質問としてはどうなりますかね。
一番はやはり支払い問題どうするかなんですよね。でこっちを支払えば今度電気代とかそういうのを止められちゃうし。
そうですね、今日はですね弁護士の塩谷孝之先生がいらしてますので。
あ、はい
はい、はい、こんにちは。
あ、どうもこんにちは、はい、よろしくお願いします、
は
い。
現状では年金が2ヶ月に1回12万円ということは月6万円ぐらいということですかね。
はい、そうです、
はい、収入としてはそれだけなんですかね。
今の現状ではそうです。
ですよね、
はい。
で家賃が月5万4千円ですから、
はい、
到底払えないですよね。
ええ
ー、ね、4ヶ月前までは倉庫業の仕事をしていて月7万円入っていた、
はい、
その頃まで生活保護ももらってたんですかね。
4年ぐらい前ですかね、
うん、までもらっていた、
はい
はい。じゃあ生活保護をもらっていた時は、
はい、
生活保護を月7万円ぐらいもらって、
はい、
年金もあったのかな。年金と、
あ、年金もありました。
であと倉庫業の仕事があったと。
はい、そうです、
うんうん、だからその頃は月20万ぐらいになったってことか。
そうです ね、
で、はい、家賃も、まあ、5万4000円の家賃も払っていけたんだけども、
はい、
倉庫業の仕事がなくなって、
はい、
で生活保護はその、まあ、なんていうのかな、これ不正受給って言われたのかな。だから生活保護を仕事が見つかったにもかかわらずもらい続けていたんで、それは払いすぎですよということで返してくれって言われてるわけですよね、
はい、
ですよね、
はい、
で300万ぐらいの返金を求められていると。
はい、
で家賃も4ヶ月ぐらい滞納していると、
はい、
いうことで。他になんかこう借金とかそういうのはあるんですか。
あ、借金はもうないです。
ないんですね、
はい。
そうすると今負債としては生活保護の返金しなければいけない300万円と、
はい、
あと家賃の滞納分ということですかね。
はい、
はい、それが負債として残っていてとてもそれは払いきれないということですよね。
はい、
はい。でかつ家賃を4ヶ月滞納しているので不動産屋さんがね契約解除ということで出て行ってくれと言われるのかが不安ではしょうがないと、
はい、
いうことですね。
はい、
はい、分かりました。そうするとね、はい、問題点はいくつかあって、はい、まず、はい、今のあなた自身の生活のことね、
はい、
これを考えると、
はい、
まず、5万4千円のアパートに年金6万円の人が住み続けるってことは多分これは難しいですよね。
そうです。
うん、だからこれはもういずれ出なければいけないと思います。
はい、
はい、で出るにあたってどうすればいいのかということですけれども、
はい、
そのあたりについてはね市区町村の福祉の窓口に行くと、
はい、
自立相談支援っていうのをやってますから。
あ、はい
はい、そこ行ったことあります。
あ、ないです。
ないですよね、
はい、
貧困状態の、
はい、
単身の高齢者に対して、
はい、
国がね生活困窮者自立支援制度というのはそういう制度を実施していて、
はい、
それの中にまずその自立するためにはどうすればいいのかっていうことについて相談できる窓口がありますから、
はいはい、
そこで相談をすればどういう支援が必要でどういう支援が可能かということについて、
はい、
具体的な支援のプランをね、
はい、
作成してくれます。
はい、
で、その中にはね住居をどうするのかと、まあ、いずれそこを出なければいけないにしても、
はい、
とりあえず何ヶ月かはね住めるように、はい、家賃の相当額をね、
はい、
支給してくれたりする制度があります。
あ、はい、
うん、あとまあその仕事をね就労する場所をね紹介してほしいということであれば、はい、そういうことについてももしかすると紹介してもらったりね、
はい、
することはできるかもしれないです。
あ、はい、
はい、であとね家賃の滞納で家を追い出されて行く場所もないというような場合には、
はい、
その一定期間の間ね宿泊場所とか移植を提供してくれるような制度もあります。
ああ、はい、はい、
だからそれについてはね福祉の市町村のね自立相談の支援っていうねそういう窓口があると思いますんで、
はい、
そういうところに行って相談をすれば何らかの解決が得られるかもしれないですね。
ああ、はい、
あとその、まあ、今あなたが抱えている負債ね、
はい、
負債についてはその、まあ、生活保護に返さなければいけない300万円、
はい、
それから家賃の滞納分、
はい、
その他まあ光熱費とかも、まあ、今の状況だと多分いずれ滞納することになっちゃいますから、
はい、
そういうものについては、
はい、
弁護士会とかあとホーテラスって聞いたことあります？
あ、 あります、あります、
うん、そういうところに行って、はい、それだけの負債があるんだけどとても払えませんと、はい、どうすればいいでしょうかっていうふうに相談をすると、
はい、
債務の整理とか、はい、場合によっては自己破産とかね、
はい、
アドバイスしてくれると思います。
あ、は
い、で普通だったらそういうところで弁護士を紹介してもらうと弁護士費用はかかりますけれども、
はい、
あなたのように生活保護をの受給対象になっているような方とか、
はい、
そういう方の場合には弁護士費用なども立て替えてくれる制度もあります。
あ、はい、
そのためにはあなたはまずね、まずその福祉の窓口に行って、
はい、
借金もあるんでね、
はい、
それについて弁護士さんに頼みたいと思ってるけどお金がないんで、
はいは
い、そういう窓口にホテラスとか弁護士会とかのね相談窓口に行ってみようと思ってますっていうことをね、自立支援の窓口に行って、
はい、
相談をしてみるといいと思います。
あ、はい
はい、
ちょっと申し訳ないんですが、
はい、
生活保護を受けた時に、うん、もし会社が勤めになったら必ず教えてくださいと、
うん、
で教えたんですよね、相手の福祉の担当人に、
はい、
だけど先ほど先生がおっしゃったように私の方が言ってないからこんだけなっちゃったんだっていう、300万、うん、そこがちょっと疑問なんですよね。
だから教えたのが遅すぎたんじゃないですか。仕事が見つかって収入ができた段階ですぐに申告すればその時点で生活保護は打ち切られていたんじゃないんですかね。打ち切られるかあるいは減額されていたんじゃないですか。
すぐ言いました担当員に。
うん、そうだとすれば生活保護は出なかったはずですよね。
はい、で最初仕事がなくて一応仕事が見つかったので、
うん、
まあ、その時には多分給料も少なかったと思うんですよね。それで生活保護ももらったんですよ。私もあそれでいいのかなと思っていただいたんですよね、
うん、だから収入がね、生活していけるだけの収入があれば生活保護は受給できないですから。
そうですよね、うん、はい、
だからそれにもかかわらずあなたがそれを受給しちゃったわけでしょ、
はい、
うん、それだからどういう手続きのミスなのか分かんないですけれども、
はい、
あなたがその必要な書類を、
はい、
役所に出さなかったんで、
はい、
それをもらい続けちゃったわけですよね。
あ、そうです、うん、確かにそうです、もらい続けたのは確かに、
うん、でもらい続けた分は本来もらえないものをもらい続けたんだから、
はい、
返してくださいという話になってくるわけですよ。
あ、はいはいはい、
うん、自己破産をしてもそれは返さなければいけないお金なのかもしれないけれども、
はい、
実際には他に収入がありませんと資産もありませんという状態になれば、
はい、
今すぐ払えというふうにね髪の毛をむしるように、
はい、
すぐ返せっていう話にはならないですから。ただ、
う
ん、行政としては一応ねそこはけじめとして返してくださいとは言ってきますけれども、
はい、
だからといってね、
はい、
その資産のない人から取り立てるっていうことは現実問題としてできないので、うん、じゃあお金ができた時に返してくださいねっていう話になってくると思います。
あ、なるほどね、
はい、だから今は返せませんと、申し訳ございませんと、
はい、
うん、ちょっと手続き的なミスがあって、
はい、
もらい続けちゃったんだけれども本来は返さなければいけないもんだということは理解しましたと、
はい、
うん、だけども今こういう状況でお金がなくて返せませんので、
はい、
もし将来ね、
はい、
何かの理由で返せる状況になったら返しますから今
は
ちょっと待ってくださいと、
はいは
い、いうような話で済めばそれで、まあ生活保護のね方も、はい、まあ、あなたの資産を差し押さえるってもあなたに何も資産がないわけですから、
はい、
うん、もうそのままになると思いますし、
はい、
もしそれでもどうしても今すぐ払ってもらわないと困るって言って、
はい、
しつこく取り立てに来るようであればね、
はい、
まあ、自己破産とかっていうことで、
はい、
納得してもらうしかないんじゃないかなと思いますね。
あ、はいはい、
いいですか。
はい、わかりました、はい、
よろしいですか。じゃあもう一度今井先生に代わりますね。ちょっと待ってください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、もしもし、
はい、お分かりいただけましたか、ね、
はい、分かりました。
はい、
即行動に移すってことをしますので、
はい、頑張ってください。
大変参考になりました。
はい、
いろいろありがとうございます。
はい、それじゃあ失礼いたします。
あ、はい、どうも失礼いたします。